かがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表の龍太郎さんです。龍太郎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はディボラ株式会社 CEO 角田ゆかりさんにお話を伺います。今日のテーマは、自分の不妊治療をデータから考えられる試みとはです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、それでは今週のゲストはこの方です。ビボラ株式会社 CEO の角田ゆかりさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ぜひリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
はい、ビボラ株式会社で代表しております角田ゆかりと申します。弊社ではですね、不妊治療のデータというところに着目しまして、はい、不妊治療の治療環境を良くすることもですし、実際に治療の中に介入して最適な治療というのがご提供できるように、アプリであったり医療機関というところにアクセスをしてですね、データ解析の事業をやっております。
今週はいろいろお伺いできて楽しみにしております。さて、角田さんのですね、ご経歴、それからこの不妊治療の業界のお仕事に関わるようになったきっかけ、教えていただけますか？
はい、私はですね、最初新卒で、ソニーの方で研究開発の方をやっておりました。テレビだとか、皆さん想像するにいろいろソニーの製品ってあると思うんですけれども、カメラの中に入っているデバイスとかですね、本当ちょっとマニアックな領域なんですけど、そういったところの研究開発をやっておりました。
不妊治療とはだいぶこう離れたイメージなんですけれども、そのソニーで開発されていたところから どういうきっかけでますか？どうやって？
そうですね、私自身が、不妊治療の経験者だということが一番大きいです。忙しく働いている中で、研究開発なので結構夜遅くまで働いていましたし、あと周りも男性ばかりでですて、でも同じ年ぐらいの男性はどんどんお子さん生まれて家庭ができていくのに、自分同じぐらい遅くまで働いていて、なかなか家庭を持つタイミングがうまく取れなかったっていう中で、ちょっと仕事を辞めて一旦不妊治療をやってみようっていう風になったタイミングがありました。でその中でもともと定量的に物事を捉えるのが好きだったっていうのがある中で、不妊治療がなかなかうまくいかないので、これをもうちょっとデータを解析するっていう観点で、より自分の治療も効率化したいっていうところから、いろいろデータを収集して、いろんな方のデータを収集してですね、自分自身の治療を最適化してみたときに、これもちょっと事業でいろんな方に広められないかなっていうふうに思ったのがきっかけです。
なるほど。そういった事業を展開するにあたって、そのご家族とかからのサポートとかっていうのはあったんですか？
そうですね、もう主人はイケイケどんどんな人なので、どうぞお好きにっていう感じで、不妊治療ってどうしてもこうタブーなイメージはあるかもしれないんですけど、私自身はそういうのをあまり匿名化せずに、自分の名前でちゃんと事業として立ち上げていきたいなと思ったので、まだまだ事業立ち上げた時不妊治療中だったんですけど、それでも自分の名前でちゃんと会社やりたいなと思って立ち上げたっていうところです。
不妊治療の患者さんからもっと治療に関する情報を知りたいっていう声を聞くんですけれども、皆さんどうやって情報収集してるんでしょうか？
一般的にはやはり SNS が多いんじゃないですかね。Twitter とか Instagram で匿名アカウントを皆さん作られていて、いろんな方が自分こんな治療してこんな結果だったよ、先生にこんなこと言われたよみたいなのを上げてらっしゃるので、そういったストーリーをいろいろ検索されてるんじゃないかなと思います。
Twitter いろんな情報 報載ってますもんね。
そうですね、本当になんか自分はこういうホルモン値のこんな疾患持ってるタイプですみたいなのをプロフィールに書いてあったりするので、まあ、似たような人を探しやすいっていうのはあるんじゃないかなと思います。
一方でツイッターだとその何でしょう、情報が多すぎて どうしたらいいんだろうっていうのも時々感じるんですけれども、
はい、おっしゃる通りでして、あの皆さんにいろいろ私も情報収集最初ヒアリングさせていただいた時に、例えばタグとかで多嚢胞とかその、PCOS っていう病気ですね、そういった自分が持っている疾患をタグ付けしてさらに不妊治療とかで引いていくとかですね、そういった形で頑張ってこう情報選定されてらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、一方でも忙しく働いている女性とかはもう本当にその情報収集がいろいろできてしまうがゆえにいっぱいいっぱいになってしまうので、まあ、医療機関からの情報一本で自分はもう先生の言ったことだけを情報として取り入れてますって方もいらっしゃるかなと思います。
そのあたりはそのご自身、先ほどおっしゃったご自身の治療の時にデータを集めたっていうところは、
はい、
結構役立たれているんですか？
そうですね、やっぱりこう、この人とこの部分は違うなとか、この人とこの部分は一緒なのにっていうのがすごくあったので、それをちゃんとデータとして集めていった時に自分にぴったりな人はどの人なんだろうっていうのを、もう最初は本当に Excel とかで300人ぐらいのデータを自分で入れていったりしていたので、ちょっとマニアックですけど、そういうことを最初はやっていたっていう感じですね。
いろんな方がいろんな情報収集の仕方をしている中で、そういった課題をどうやって解決しようというふうに考えられたんでしょうか？
そうですね、治療を理解するための知識とか、その知識を、まあ、自分なりにどう判断するかっていうところは、情報が偏りすぎてても良くないし、その逆にこう広くて浅い情報でも良くないと思うんですよね。なので自分にとってどの情報が、先ほどちょっと被るんですけど、本当に自分と状況が似ている人の、ストーリーとかを探し出すっていうことができたら、もう少しこう余計な情報入ってこないかなっていうので、そこのフィルターをかけるってことをしたいなっていうふうに思ってました。
そのフィルターをかけるというのも、先ほどおっしゃられた効率化の部分にすごく大切なポイントですね。
そうなんですよね。こうもちろんいろんな方と共感して、SNS でお互い頑張ろうねっていうことはすごく重要だと思うんですけど、はい、まあ、本当に自分の治療を考える時の理解という意味では、もう少しストレートに欲しい情報に出会えるっていうのは重要かなと思います、
そのためにやっぱりこう定量性っていうのが大事だっていうところですかね。
そうですね、どうしても私はそういうところで、本当に自分と合致してる人は誰なのかっていうところで、それ一つの、まあ、目安として数値とかデータっていうのが、フィルターかけられる要素としてあるのかなと思ってます。
ちょっとお話戻るんですけど、その事業をされる前にご自身の治療の時にデータ集められてたとおっしゃってたと思うんですけど、はい、それどうやってどんなデータを集められてたんですか？
その時はですね、インスタグラムで私も妊活アカウントを作ってまして、はい、当時本当に3ヶ月ぐらいで1500人ぐらいのフォロワーさんがいて、その方々からデータを提供いただいてました。許可をもらって、でそれを Excel にして、じゃあ皆さんに共有しますっていう形で、
お一人お一人にデータいただけますかっていうのを、これ何人ぐらい
ですか？もう、はい、インスタでデータが欲しいですって言って、はい、DM くださいっていう形で、
は
い、
DM を、それで集まってくるんですか？
で自分と似た人もぜひのデータも教えてくださいみたいな形で協力いただいたっていう形です。
じゃ協力していただいた方も実はそういうものが欲しかったっていう、
ね、おっしゃる通りでして、そこが結構こう私が事業を立ち上げる時の、なんていうんですかね、力になったと言いますか、他の人もやっぱりデータって見たいんだ、先生に言われることもすごく知識として重要なんですけど、自分の中でより理解するためにはそういったところが必要なのかなと思ったっていうところですね。はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
ビボラ株式会社 CEO の角田ゆかりさんにお話を伺います。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。では今度はですね、具体的にアプリについてお聞きしたいと思いますね、開発されたアプリ、
はい、
で自分と似た人の治療データを見られるアプリ、まず試みについて教えてください。
はい、こちら患者さんがですね無料で使える本当に余計な広告も一切ないアプリになっています。特徴としては3つありまして、不妊治療非常に高い頻度で病院に通って、さらに検査をたくさんしてデータをたくさんいただくんですけど、それをしっかり管理するのが皆様、すごい細かい方はファイルとかにちゃんときれいに収納するんですけど、そういうのを全部アプリで一元管理できますというものになってます。でデータを入力していただくとですね、自分と同じような方のデータも閲覧できるようになるという、データの分析機能というのが2つ目の特徴になってます。で3つ目はコンテンツですね。データだけ眺めていても知識ってなかなか上がっていかないので、先ほど定量的っていうところをすごい強調させていただいたんですけれども、もちろんその行間読み解くところは定性的な情報も必要だと思うので、先生方の治療方針をお話しいただいたり、トークルームっていう患者さん同士でコミュニケーション取れるようなお部屋も用意しているので、そういったコミュニティ要素もあるような形で作っております。
はい、ありがとうございます。これ使ってる方からのご意見とか評判とかっていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、自分がどのくらいのその長い期間治療しなければいけないのかとかですね、皆さん悩まれていると思うんですけれど、例えばすごく若い方でも、AMH という女性のその卵巣の年齢を示すような値がすごく低くて、ちょっとこう難しい難治性の患者さんだとすごい長い期間治療期間かかってるんですよね、そういうのを見た時にもっとこう早めに受診しようとかですね、治療ステップアップ早めにしようっていうふうに思っていただいたってお声もありますし、あとは男性のもちろんパートナーありきの生殖医療ですので、そのパートナーの人と、この定量的なデータを一緒に見ていただいて、建設的に話し合うことができたっていうところで、感情的なところを少しそういったアプリを使って話し合いをしていただいたっていうのもあるのかなと思います、
そうするとこのアプリを見ることで、例えばその治療の方針をこう先生と話すのに使ったりとか、そういう方もいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、今までの治療データを記録できて、さらにそれがサマリーで表示されるようになっているので、転院される方、不妊治療の患者さんすごく多いと思うんですけど、そのデータをダウンロードしていただくと、そのまま、自分は過去こんな治療してこんな結果でしたっていうのがお見せできるので、そういうコミュニケーションに使っていただいてたりします。
それは助かりますよ。で転院して先生からどんな治療をしてたんですかっていうのを、口頭で説明するのって多分結構大変。
いや、もう患者さんは難しいと思います。もちろん医療者の方でもすごくたくさんのデータがあるので、どう伝えていくかってあると思うんですけど、特に一般の患者さんには情報が抜け漏れどうしても出ちゃうかなと思うので、
そうすると転院した時のスタートラインが一番いいところからスタートできる。
そうですね、先生方からもそれは評価いただいていて、やっぱりその紹介状があまり機能してなかったりもするので、詳しいデータがないらしいんですね、なので患者さんに聞くしかないけど、遡って患者さんも情報をどんどん出していかないといけないので、それはアプリで一つこうできる価値なのかなと思ってます。
そうすると例えば伝えきれてないがゆえに同じ検査を転院してもう一回やらなきゃいけないとかっていうことは避けられるっていう、
だと思います。私自身も治療していて、ちょっと微妙に名前が違う検査とかもたくさんあるので分からないんですよね、もう普段馴染みのない言葉ばっかりなので、でこれはやったのかなやってないのかなっていうのもつどつどアプリでチェックいただければ、その時は覚えてらっしゃったりすると思うので、そこも漏れなく伝えられるかなと思います。
ユーザーさんの声として男性の方からの声っていうのもあるんでしょうか。
そうですね、逆にこう男性から登録していただいて女性にこう話し合うときに、こういう風なデータが出てるから多分こういう治療した方がいいんじゃないって、男性って結構結果からお話ししたがるタイプの方々がいらっしゃるので、そういうところで女性側からその後登録いただいて、すごく心強かったっていうご意見とかはあるので、今ペアリング機能っていうのをつけていて、どちらか が先に登録していると、あの招待コードを発行して相手に伝えて、はい、登録しているデータも共有できるっていうのがあるので、はい、まあ、そういうのでパートナーで使っていただくっていうケースも多いかなと思います。
この試みの活用で、これからの不妊治療に対して、期待することっていうのはどういうことがありますでしょうか？
そうですね、不妊治療ってどうしてもどんだけご本人が頑張っていただいた医療技術が高くても 100% こうお子さんに恵まれるわけではないと思うんですね。ただ、まあ、こういったアプリを使って正しい情報、自分に必要な情報をしっかり身につけていただいて、納得して治療を受けていただく、でそれをご夫婦で2人でやっていただくことで、やっぱりそのもしも授かれなかったとしても、次のライフステージに行った時に、お二人の関係性ってまた一つステージが上がってると思うんですよね。なのでそういったところをしっかり我々もアプリでこうサポートしていけるようにしたいなと思うので、主体的な選択っていうところももちろん治療においての選択もそうですけれども、はい、その後の二人の絆っていうところもサポートできたらなと思ってます。
確かにこうデータがないとちょっと感情的になったりするようなところを埋めてくれるっていう。
そうですね、もう第三者的にこう一緒に寄り添うみたいな形で、ご夫婦とアプリパートナーみたいな形で3人でタッグを組んでやりましょうっていうふうに私は捉えてます。
この先もっとこういう機能を追加したいとか、もっとこういう使われ方がしたいとか、この先のこう発展していく感じっていうのは何かイメージをお持ちですか？
そうですね、よりそのパートナーシップっていうのをもう少しこう、もう今はペアリングして2人で使ってくださいねっていう形なんですけど、うん、はい、もうちょっと例えば治療が進んだ時に、実は昨年それのちょっと検証をさせていただいたんですけど、ご夫婦それぞれに今週は奥様こういう治療をされているので、はい、多分こういった副作用があるみたいだからちょっと家事手伝ってくださいとかですね、そういう介入をちょっとやるような、うん、検証をしておりまして、まあ、その時はやっぱりこう奥様から直接言われるよりもこうちょっと角が立たないと言いますか、間に入ることで素直に聞けましたっていうお話とかもあったので、よりパートナーシップっていうのはアプリに入れていきたいなと思ってます。
もしかしたら女性もその男性に言いづらいっていう。
そうなんです、男性側もやっぱり産婦人科に行くって男性にとってものすごくハードルが高いと思うんですよね、はい、そういったところも私たちちゃんと女性側にも伝えていかないといけないと思うので、そう、うまくお二人の情報を提供していくっていう役割になるといいなと思ってます。
じゃあそのパートナーシップっていうところで、そういったところが充実してくると、治療だけではなくて普段の生活から、うん、サポートできるっていうところでしょうか？
おっしゃる通りだと思います。家事も自然と分担できるようになっております。その後もしお子様に恵まれても育児の分担っていうのも絶対必要になってくると思うので、はい、そういうきっかけになったらいいなと思ってます。
今週ご紹介いただきました、試みアプリのダウンロードの仕方を教えてください。
はい、iOS、Android 両方我々作っておりますので、それぞれのストアに入っていただいて試みというふうに検索いただくとトップに出てくるかなと思います。ぜひ皆さんダウンロードしていただきたいんですけれども、はい、私が本当に経験していたその自分と似た人っていうのがどんな治療をしているのかっていうのが知りたくてこのアプリを作ったので、同じように思っている方々にはぜひ登録いただいて自分と同じ人を探していただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。来週もぜひいろいろねお話をさらに聞いていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。今週お話を伺いましたのはビボラ株式会社 CEO 角田ゆかりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。